OK、じゃあお祈りします。天のお父様、本当にこの素晴らしい一日を感謝します。恵みと愛、喜びがいつも心にあなたの聖霊によって注がれていることを感謝します。どんな状況でも、いつも私たちが状況ではなく、あなたに目を留めることができるように、あなたの御言葉にしっかり立って生活できるように助けてください。感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。どうぞお書きください。私がこのだいぶ前ですね、多分15年前ぐらいの時に、ある家族の子供たちに英会話を教えてたんですね。で、その時に、ある、まあ、とても旦那さんも奥さんも、エリートコースで、そして、旦那さんはこの富士通のエンジニアで、そして、まあ、彼の年齢にあたるすごくその早くその、まあ、昇進していた状態でしたんですね。そして、ある時からと話してて、奥さんが少しずつ聖書に興味があって、でもある時はその、まあ、彼がまだそこまで心を開いてなかったんですけど、でもある時こういう話があったんですね。彼がこう言ったんです。私がいつも、死に対するその恐怖があると言ったんですね。もうずっと前からと言ったんですね。やっぱりいくらこの会社仕事に関しても自信があってもいろんなことがあってもやっぱりでも死ということはどうなるかとね、死んでからどこに行くのか、やっぱり本当に真面目に考えたら恐れるべきだと思います。で、今日は一番最初にこの勇気を持って死を直面して考える。まあ、クリスチャンとしては死を直面して考えることは全然大丈夫ですけれども、でも多分まだイエス様を信じてない場合は、やっぱりかなりいろんな恐れが伴う時もよくあると思います。この一番最初に僕は書いた言葉が、これがね、昔から私が本当に深く思ってるんですけども、死ぬことのために用意ができなければ生きることのための用意もできていない。やっぱり死んだらどうなるか、私がどこに行くのか、そしてそこで本当に用意ができていて、死んだら行き先が分かる、確信がある、イエス様のもとに行く、もう罪がね、本当に信仰によって義認されて、罪が許されて、天国に行く、イエス様と共に永遠に生きる、という確信があると、もう本当に、喜んで死を迎えることできます。でも、もしそういう確信がなければ、やっぱりいろんな、ね、大変です。そして、死のために用意ができているなら、やっぱり生きることは何であるか、死ぬことは何であるか分かっている人だから、だから生きるためにも用意ができていると思いますね。生きる意味とか目的もある程度も分かっているから、だから死のために用意ができているんです。ヘブル書の9章の27節はすごい大事な言葉が、高橋さん突然これまた動けなくなってるんです。どうして？ありましたね。ちょっと待って。ですね。OK。ヘブルの9の27は、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと書いてあります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。これが私もですね、皆さんぜひ覚えててほしいのは、この聖句は特に、まあ、日本の場合は、こういう輪廻転生の考えが日本でかなりあるんですね。まあ、それがもともとはヒンズー教からの影響で仏教にも流れてきて、まあ、死んだらその霊がまたこれから生まれる赤ちゃんに入って、まあ、生まれたばかりの赤ちゃんに入ってもう一回この地上で、まあ、後でそれで生活するので、だからその、まあ、前世とか来世とかという話でね。でもそれが結局、起こらないということが、この聖句ではっきりわかりますね。だからこれも特に日本人と話しているときには、まあ、ブラジルでもこういう、 あの輪廻転生が行われるとよく思われるブラジル人もいます。もちろんクリスチャンじゃない人たちがですね。でもこれは人間には一度死ぬことですね。後でまた戻ってきてまた死ぬとかじゃなくて、一度死ぬとその後にはどうなるか、裁きを受ける。もう一度誰かの赤ちゃんに入るとかじゃなくて、その後には裁きを受けるということが神様によってはっきり定まっていると書いてあります。だからこれで輪廻転生がないと聖書がはっきり教えているんですね。まあ、もちろん他の教えもありますけども、例えばこの、死んでから逆にイエス様を信じている場合はもうその瞬間にその霊がキリストと共にいる。もし信じてない場合はその瞬間にその霊はこの裁きを待つ。そのハデスで待つということですね。だから、最後の審判までにそこで、閉じ込まれていると聖書に教えられています。だから、この死ぬことを本当に考えることがすごい大事だと思います。必ず死なないといけないからですね。どうしても避けられない。有名なこのアメリカのベンジャミン・フランクランという人が、人間が避けられないことは二つであって、税金と死と。まあ、税金はどうか、でも死は避けられないんですね。それが確実で。で、今日はこの二番目のことは、キリストの復活に、歴史に残っている確かな出来事だった。このキリストの復活は、この歴史に残っている確かな、その確実な出来事だった。まあ、今日は、この部分が、2ヶ月半ぐらい前に、イースターの時に、少し話したんですけど、ちょっと、その時いらっしゃらなかった人たちと、皆さんの復習のためにも、ちょっと早く、ちょっと復習します。この、キリストの復活は歴史的な出来事ですから、科学的な方法で証明できないんですね。どんな歴史の出来事もそうです。例えば、織田信長が、日本の将軍だったと科学的な方法で証明できない。なぜかというと科学的な方法は実験を重なってその同じ結果が出たらそれが科学的な方法で証明したということになります。でも歴史は実験で繰り返すできないんですから、だから歴史の出来事の証明する方法は何であるかというと、それが特にそれのことに関してはプロは、この弁護士とか裁判官ですね。例えば、事件があって、誰が殺された。じゃあ、犯罪人は誰か。というと、どのようにわかるかというと、一番大きなことが、この目撃者、証人がいるか。そして、その証人は本当に信頼できる証人であるかによって、その過去の出来事が証明されるか、証明されないかですね。だから、それが特にやっぱり弁護士とか裁判官がいろんなその情報を聞いてこのその目撃者たちをいろんなことを調べてインタビューして聞いて後でまた他の人たちの目撃者もその証が合ってるねその報告が合ってるかどうかとかそしてこのことについてですねまずキリストに対するその復活のすごく強い、まあこれが一番ね、ちょっと簡単に言いますけども、皆さん、イエス様が復活して、40日間弟子たちと一緒にいたんですね。それから天に帰って、10日後に聖霊が送られた。で、聖霊が送られたら、まだ2ヶ月経ってないんですね、50日ぐらい。それがペンテコステの日に、まあユダヤ人のもう一つの祭りの時だった。で、その時に、50日後聖霊が来て、その日に3000人がイエス様を信じたんです。で、その次はもうすごい勢いで、もう間もなくこの男だけが5000人。だからね、女性と子供含まもう2万人以上でしょう。だからもうどんどん人数が増えて。だから、もしイエス様の体がお墓の中にあった場合は、キリストを殺した指導者たちが、この絶対広がってほしくない大嫌いこのイエス様のことの教えについてどうしても止めたかっただからそうだったらもちろんそのクリストの死体を出してまあここにいるんじゃないかこのイエス様がねまああの時はちょっとそのミラのように 巻かれていて、またね、結局その時期もわかります。春だった。で、春のエルサレムがもう寒いです。なんかお墓の中にいると、もうしばらくね、その遺体が、やっぱりそこにいるはずです。だからもしイエス様が行ったら、もうそのミイラの状態からその届いて、もうここにいるんですよ。この蘇ったことは嘘だ。でも結局、そうしなかった理由はお墓が空っぽだった。そしてお墓が、じゃあどのように空っぽになったかっていうと、結局、唯一の考えられるもう一つの方法は、弟子たちが、ね、密かに盗んで、後で、
蘇った、蘇ったと言って、
みんなを騙そうとしたと、ね。でも、それもやっぱり事実とは合わない。福音書を読むと、もうどれほど彼らが確信を持って、そして、もう素朴な漁師たちが、もう本当に確信を持って、結局、11の弟子たちのヨハネ以外が、全部イエス様が復活したと信じたので、殺されたんですね。で、みんな殉教者になって、そして嘘だったら何のために嘘のために死ぬのか。もうとにかく合わない。精神的には、もう絶対説明できない。だから、ね、詐欺、まあ、もちろんね、体を盗んで、蘇った蘇ったと言ったなら、もうひどい詐欺師で、ね、もう今でもね、世界の3分の1ぐらい騙してきた人たちですから、もうすごい詐欺師でね、だからそういう人たちが、もちろんね、お金儲けてるなら、まだ意味はあるんですけども、でも、迫害受けて、もうどんどん拷問されて、殺されて、それで嘘のためにそうなるか、もうそれが絶対事実と合わないんです。だから、お墓が空っぽで、そしてその空っぽになった方法はクリストの復活しかないと分かります。ハレルヤ。まあ、そしてさっきのプロね、の人たちが、もう多くの復活を信じられないという人たちがほとんど、多分 99.9 は調べてないんですね、まず。ただ、信じて蘇るのは不可能だとか、そう。その前提で、そう思ってるから信じてないだけですね。でも調べた人たちが、例えば、今これからちょっとまた紹介しますけども、皆さんのプリントの一番最後にもこの名前を残したんですけど、それ残した理由は、ぜひ後でインターネットで調べてください。例えばこのジョン・ウォルウィック・モントガムリー、この最後の人が今でも活動中みたいで、今国際法、弁護士として、彼が、自由、宗教の自由のための国際的なケース、その事件を携わっているその弁護士としてやってるんですね。で、いろんなすごい歴史があるんです、彼が。もう、すごい学歴があって、あとで、イギリスとフランスとアメリカですごい、いろんなとこですごい活動、その学、あるんですね。そして彼が、このサイモン・グリーンリーフによって大きな影響を受けたんです。このサイモン・グリーンリーフはハーバード大学の法学部をすごくその大きくした、多分ハーバード大学の歴史の中で一番その法学部の教授を通して一番有名な人で。で、彼の一番クリスチャンを通して一番有名な本は、ちょうどこの復活の証拠についての本ですね。で、彼がこのどのように何かを証明するのか、そういう本も法学部の中で世界中的にはすごい基本的な本になるんですけども、で、その後にそれに基づいてクリストの復活を調べたんです。もう本当にすごい信じられない、力強い、学問ですね、彼が。で、この人も、サー・ノーマン・アンデスさんも、同じように、タイトルがですね、私の図書館にもあるんですけども、ただタイトルがちょっと変わると思いますけども、英語の直訳のタイトルがそれですけども。でもこの人たちが本当に調べていて、そしてクリストの復活はもう絶対だ。まあ、後で最後に、このイギリスの歴史上最も偉大な法律家の一人として認められているこういうロード・リンドハーストが、彼がこう言ったんですね。私は証拠とは何であるかよく知っているつもりだ。そこで私はあえて言う。クリストのその復活に関することの証拠は未だに崩れたことがない。と宣言し、まあ、そう書いたそうですね。 なんかそれがすごいですね。この本当に調べている人たちが、この証拠がとても強い。またこの前もちょっと紹介したんですけども、柳原忠夫さんは、後ほど、後でこの戦後、彼が、東大学長になったんですけども、でも彼は、この、内村鑑三の、娘が亡くなった時に、まあ、彼が内村鑑三で、と一緒に聖書研究会に参加してたんですね。そして一緒に聖書を勉強している時に、どんどん、イエス様に近づいた時に、内村鑑三の10代の娘さんが、ルツ子が亡くなったんです。で、その葬儀の時に、内村鑑三は、大声で、ルツ子万歳と、叫んだそうです。で、それを聞いた柳原忠夫さんが、すごい打たれて、やっぱりこれが本当に真実だ。この、そこまでこの死を、勝利を持って死を迎える姿を見て、すごく感動して、まあ、結局彼もクリスチャンになった。そして後でずっとこの牧教会派の働きが死ぬまで続けたんですね。本当に素晴らしい、しっかりしたクリスチャンでした。まあ、東大、その後にもクリスチャン通して東大の学長にもなりました。だから西洋でも東洋でも学者たちがやっぱり信じてたんですね。今でも大勢の全世界の学者たちもこのクリストの復活が本当に起こったと信じています。それがちょっと復習でした。まあ今度、3番目、人間の死とクリストの復活との関わり。まあ、ここで皆さんと今新しいことをちょっと一緒に考えたいんですけど、特にクリスチャンとしては聖書にこう書いてあります。第一コリント15章の3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。クリストは聖書の示す通りに私の罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケッパに現れ、それから12弟子に現れたこと、その後クリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生きて残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。まあ、これがイエス様がこの復活についてはすごく力強い説明ですね。そして後でですね、今日は特にこのクリストの復活とその私たちの復活の関わりが、ここにすごくこれから書いてあります。ちょっと皆さんスクリーンを見てください。12節から14節。ところでクリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中にこのコリントの教会ね、グリシャにあったこのコリントの共同体の中で、その死者の復活はないと言っている人がいるのですか。もし死者の復活がないのなら、クリストも復活されなかったでしょう。そしてクリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それからですね、この聖句をとてもこれから皆さんちょっと見てください。これが特に私たちが栄光の体をもらうことについて、ここで同じ全部第一コリント15章ですね。53節と54節を読みします。朽ちるものは必ず朽ちないものをつけなければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。この朽ちるものは結局この今の体が必ず朽ちるんですね。この体が滅んでしまいます。だけども、キリストの再臨の時に、この朽ちるものをがなくなって、私たちがこの朽ちないものを着るんですね。だから54節、しかし、朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれた。と記されている御言葉が実現します。次の言葉がすごいです。皆さんちょっと見てください。これが旧約聖書の引用ですね。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の峠はどこにあるのか。死の峠は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私の主、イエス・キリストによって、 私たちに勝利を与えてくださいました。もうこれがこの詩がすごいですね。あの死についての詩。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の峠はどこにあるのか。これがやっぱりクリスチャン通しては本当にそれを力強く言えることが素晴らしいと思います。そして皆さん、このさっきの言葉ですけれども、あの、まあでも大丈夫。まあここじゃ順番としては、あの、次の2節を読みたかったんですけど、でもちょっとここでまず読みますね。皆さんご一緒に口に出して、これはすごい約束ですね。マタイの、あ、ヨハネの5章の24節。みんな一緒にあの読みましょう。はい。誠に、誠に、あがたに告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、ばざばきに会うことがなく、死から命に移っているのです。これがすごいですね。私を信じる方は、永遠の地を持って裁きに遭うことがなく、死から命に移っている。私たちはその裁きに遭うことがないということね。本当にハレルヤ。私はこの永遠の命が保証されているということです。で、今度ですね、あの、これが、あの、第一コリントの15章と、後でこの第一テサロニケについて、皆さん少し、あの、クリスチャンが、これはあまり礼拝ではまだ話したことないと思いますから、クリスチャンがこの死の時にどうなるか、またクリストの再臨の時にどうなるかとちょっと一緒に考えたいんですね。あの、じゃあちょっと見てください。第一コリント15章、同じ15章ですね。50節。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。なぜかというと、キリスト、眠っているのは、これは肉体の死という意味ですね。あの、私は皆肉体の死を体験しない。なぜかというと、イエス様の再臨の時に、まだ死んでない人たちがいるから。ね、信者が、クリスチャンが。でも、終わりのラッパのとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり。だから死者というと、クリストにあって眠ったものですね。死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。だから、後でこれを同じテーマで、第一テサロニカの4章、13節から、あの、この二つの聖句が、あの、皆さんのプリントの下に、あの、質問の中でちょっと入れましたんですね。この三番目の質問。じゃちょっとスクリーンを見てください。第一テサロニカの4章13節から。眠った人々のことに、これ眠ったはもちろんクリストにあって死んだ人たちですね。肉体が死んだ。でもやっぱり本当に死んでないから眠ったというんですから。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々、まあ、イエス様を信じてない人たちですね。あなた方が他の望みのない人々のように、悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのようにイエスに会って、眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。だから、イエス様が来る時には、死んでる人たちがまず蘇って、朽ちない体ですね。永遠の体で蘇るんです。そして、あの時はまだ生き残っているね。私がまだ生き残っているように願ってるんですけどもね。あの、その時まで生き残っている人たちが、この、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ご自身、天から下って来られます。それから、クリスにある死者がまず初めに蘇り、次に生き残っている私たち、ティーム含めて、が、 たちまちからと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。と書いてあります。まあだから皆さん、順番がはっきり見えますね、ここで。まず、イエス様が、ダダダダダダダダダダ無限の次元が突然私たちの次元に入ってきます。もうすごいですよ。今までのありさまが全部一瞬で変わってしまうんですね。突然イエス様が現れて、で、その瞬間に、まあ、その時にすでにキリストと共に死んだものが蘇って栄光の体、イエス様が蘇った体ですね。栄光の体を持ってイエス様と共に降りてくるんです。そしてその時に私たちが栄光の体を、に突然切り替えるんですね。まあそれがすごい不思議な出来事になるんですけど、生き残っているものが、ここに書いてあるように、生き残っているものが、17節ですね。次に、生き残っている私たちが、たちまち彼と共に、雲の中に一挙に引き上げられる。で、さっき読んだ第一コリントの15章には、その時に、この、朽ちるものが朽ちないものに切り替わる。ですね。だから、まあもちろん、私たちがそれが理解できないんですね。こういう、朽ちない体。永遠の体。ただ、一番わかりやすいのは、イエス様が復活された体と同じ体になるんですね。それもピリピの3章、19節から21節にははっきり書いてあります。キリストがおいでになって、で、私たちの癒やしい体をご自身と同じ体に変えてくださると書いてあります。ピリピの3章。だから、キリストの復活の体は何だったかというと、弟子たちがドア閉じて、みんな怖くて、次が私たちは殺されるんじゃないかと恐れて、その時に突然イエス様がポンと真ん中に現れて、後でポンとまた消えて。まあそれが復活されたキリストの体ですね。それで、本当にでも、ね、ルカの24章を読むと、ルカの福音書の24章は、イエス様が疑っている弟子たちに現れた時に、私に座ってください。その、肉と骨があるからとか、霊なら肉と骨がないですけど、これがあると言って、私を触ってくださいと言ったんですね。だから、イエス様が肉と骨があると言って、そして、魚を食べた。ね、本当に良い東洋人でしたね。焼き魚、好き。まあでも、イエス様が魚も食べて、でもそれが、イエス様がこの、本当の肉と骨があると、弟子たちにはっきり言ったんです。ルカの24章。だけれども、消えられる。すぐ消えて、また現れて。だから本当に不思議な事件ですね。骨と肉があるんだけども、消えたり、現れたりすることができる。それが、まあ、イエス様の復活された栄光の体。で、その同じ栄光の体が私たちも持つようになると聖書に書いてありますね。ピリピ、もし書いてない場合はどうぞ、ピリピ3章19から21節、どうぞ書いてください。ピリピ3の19から21。ハレルヤ。もうイエス様が本当に素晴らしいお方で、そして私たちがキリストが復活されたんだからこそ、キリストにあるものがもう神の目から見るともうすでに復活されている。時間の問題だけですね。私はキリストの中に入れられた。キリストのものとなったので、キリストの死は私の死。キリストの復活は私の復活。キリストが栄光を受けたことが私も栄光を受けた。だからエペソの2章には私がキリストのやって天のお父様の右の座に座ってると書いてあります。エペソの2章の6節。皆さん、これが死に打ち勝つキリストの復活ですね。そして私たちも死を直面して怖くないよと言えます。 私は主に、死に、主イエスキリストの力によって、主イエスにいるので、私は死に対する怖くない。喜んで迎えて、死は単なる、もうさらに素晴らしい人生への扉ということです。ハレルヤ、お祈りします。天のお父様、あなたの素晴らしいご計画を感謝します。復活されたイエス様が本当に文字通りで復活されて、今日も生きておられるという事実を感謝します。また、イエス様が復活されたので、私たちも復活して、栄光の体を受けて、永遠にこの新しくなる天と地を相続して、イエス様と共に支配することになる、そういう素晴らしい将来を感謝します。イエス様、あなたの永遠の恵みを心から感謝します。感謝して愛するイエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。ハレルヤー。